高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話を少し続けています。前にもお話をしましたが、昨年の5月に福島地裁の郡山支部で裁判員を体験された方が、そのことで、急性ストレス障害になってしまった。で、そのことについて国の責任を追及する、そういう裁判が福島地方裁判所で昨年の9月から行われて現在に至っています。今日はその話をしようと思います。すでに3回の法廷が開かれました。それで大きな論点といいますかね、論争点というのは何であるかということが明確になりました。で、その内容は絞ってしまいますと2つになるだろうとこう思います。で、その一つは裁判員法を作る理由事情、もう少し分かりやすい言い方すれば必要性がなかっただろうと、ないにもかかわらずなぜこういう法律を作ったのだと、こういう議論に対して、いやその必要性はあったのだ、こういう論争です。で、そこからお話をします。法律の必要性のことを法律家は立法事実という言葉で言います。分かりにくい言葉ですが、ある法律を作るにはその法律を作るべき事情、必要性があるから作る。言い換えればその法律がないとこういう困ったことが起こってしまうから、この法律を作ることによってその困ったことをなくする。あるいはこういう必要、こういう法律を作ることによってこのような矛盾を解消することができるから、それを法律を作って解消する。で、そういう理由事情があるから法律というのは作られる。で、国会で法律が作られるのには内閣が提出する法律案もあれば、議員が提出をする、そういう法案もあるのですけれども、いずれにしてもそういう立法事実があるから法律を作ることになる。こういう意味での立法事実は裁判員法にはないではないかと、これが原告の主張です。つまり必要性もない法律を作って苦しむ人を生んだだけだと、そういう主張の骨組みになります。で、それに対して国は、いやこれは作る目的がこういうふうなところにあった、国民が司法をもっと理解するためには裁判員制度があった方がより良い、こんなようなことが議論として行われた、国会でも行われた、あるいはその国会で法律を作る前の段階で諮問組織の中でもそういう論議が交わされた、その結論としてこの法律ができたんだというようなことをいろいろと述べました。しかしそれに対して原告側は、いやそれはそのいろいろな議論が交わされたとしても本当に法律が必要なのかどうかということについての実証的な議論もなければどんなに困ったことが起こるかといったような、そういう実証的な論議もなかったではないかと。一体国民に司法を理解させないといけない事情っていうのは何があったのか、国民が司法をよく理解していないために起こっている不祥事っていうのは何があったのか、この法律は単に国の裁判の仕組みや中身をよりよく理解させるということだけだったのか、それは一体法律を必要とする事情になりうるか、そんな議論でした。国の応答は裁判員法の法目的という法律の目的にどんなことがあるかというようなことのいわば平板な報告に過ぎず、実際に裁判員法を必要とする必須の理由付けというものは それはどれだけ浮き彫りになったかというと、私の目で見るとほとんど明確にならないで終わっているというか、経過しているという気がします。立法事実という言葉自体は馴染みがあまりない言葉ですけれど、まあ、例えて言えば消費税の引き上げには反対する声も当然あるけれども、引き上げる側からすると、つまり政府の側からすると、引き上げないとこういう財政困難が起きてしまって、それは後の国民、後に続く国民に大変な負担を強いることになるから、ここではみんなが歯を食いしばってこの法律を認めなければいけない事態が来たんだというようなことが言われた。それが正しいかどうかともかく、そういう論戦が行われたことは事実。そういうような議論さえもなかったではないかというのが裁判員制度をめぐる国会論議に対する評価なんですね。もう一つの大きな論争点は、これは原告が非常に重視していることなのですけれども、最高裁が2年前の大法廷判決で、裁判員制度は憲法違反であるという主張を退ける中で、弁護人が区役を禁止しているという憲法18条の規定に違反するということを言っているけれども、区役ではない、区役とは言えない、そういう判断をしたということがあります。これで最高裁は、裁判員制度は裁判員に区役を強いるものではない、その基準で判断をせよというふうに全国の地方裁判所にいわば指示を飛ばしたというのと同じことになったわけですが、ところがその最高裁にかかっていた事件というのは刑事事件でして、刑事被告人の弁護人がいろいろな主張をしている中で、本当に区役の禁止を言う最高裁の区役の禁止を否定する最高裁のこの判断にというのは、弁護人が言ってたことだったのか、弁護人の主張に対して判断したことだったのかということが問題になりました。弁護人は実はその事件では、裁判員になることは憲法18条が禁ずる区役に当たらないと、あるいは当たると、そういう論争を仕掛けていなかった、そういう論争をしていなかったにもかかわらず、最高裁はそういう主張を弁護人がしているものというふうに説明をして、区役に当たらないと言った。それは全くおかしいではないか、当事者が主張もしていない区役論をなぜしているものとして、主張しているものとしてその判断をしたのか、こういう反論意義です。これについてはまだ国はきちんとした答弁をしていません。福島地裁の裁判の今後の帰すが注目されるところですけれども、当事者が主張もしてないことを判断したということになると、裁判所の基本的な違法ということにもなります。福島地裁のこの事件では、原告は最高裁が犯した違法、最高裁の犯した不法に関して最高裁の責任を追及するということまでこのほど主張の中に加えました。そのためにこの裁判の性格といいましょうか、重さというのは一挙に大きくなったというふうに言えると思います。先ほどの論点とこの論点、この2つが福島外傷性ストレス事件のいわばコアにある論争点です。4月の22日には原告本人尋問があり、 そして判決がおそらくこの夏には出るだろうというふうに思われますけれども、これによってまた裁判員裁判は国民からまた大きく距離を置かれるといいましょうか、見放されるという時が来るような気がして私はなりません。今日はここまでにしましょう。